たびたび申して恐縮ですが、今たった今皆さんと一緒にお礼と喜びの生活を進めて言ったでしょ、皆さんね。果たして皆さんそうなってますか。不足と文句の生活を進めてないですか。初代はね、万事おかげになると教えてくださいましたが、その万事おかげになると言い切れたもとは何かというと、万事にお礼を言うていたんですね。100歳を迎えた時に山陽新聞とかね、いろんな、方たちが、取材に来られました。で、初代に長生きの秘訣は何ですかという、これは定番の質問ですね。それに対して初代はすぐにこう答えたんですね。人に不足を思わない、食べ物に文句を言わない。人に不足を言わない、食べ物に文句を言わない。で、それを聞いた記者の人が、簡単そうですけど簡単じゃないですねと言われたのがね、私も未だに心に残っております。そこの今ピアノの上に初代のその山陽新聞の記事をね、額に入れて置いておりますが、時々私もそれをね読ませていただいておるんですが、人に文句は言う、食べ物には不足を言うということがどうしてもあるんですね。で、そのなぜそれがいけないのかというと、自分のために良くないですね。結局自分に返ってくるわけです。人に文句を言ったり食べ物にね好き嫌いを言ってる人は、結局自分自身が人間として人から嫌われる、食べ物からも嫌われますから、健康になれないんですね。はっきりしてるんです、これ。ですから皆さん、さっきお礼と喜びの生活を進めて、毎日ここに巻いてくるために、受け入れのために言ってるでしょ。その自分に嘘をついちゃいかんね。お礼と喜びの生活を進め、教会から帰ったら文句ばっかり言うて、食べ物に不足を言うてね。で、初代がね、私が初代と言いますけど、なぜ初代というか言うと、私は本当に子供としてというか人間として素晴らしい一生だったと思うんですね。本当に尊敬すべき一生だったんです。だから私もそうなりたい、皆さんもそうなってほしいからいつも言ってます。で、その素晴らしい人生を送る、その非常に大事なポイントがここにあるんですね。で、それを私は神様ありがとう、すべてにありがとうと表現してる。表現の仕方が違うだけで、初代は万事おかげになると言い切れたもとは、万事にありがとうを言ってたんですね。25歳の時に信心をいただいて、それから1日1300回ありがとう、目が覚めたことにありがとう、顔を洗う時に水にありがとう、洗面器やタオルにありがとう言ってましたね。本人が説明してましたけど、そうすると1日に1300回ありがとう言わなきゃいけない、ね、1日に1300回文句言ってます人はいるかもわからんけど、1日1300回お礼言ってます人はなかなかいないです。それが結果になるんですね。で、一番わかりやすく言うと、95歳の時に脳出血をして、右半身不随になって父は寝たきりになりました。介護が必要になりました。で、家内がご飯を持って行きます。ありがとう、お膳を下げると、ゆきさんありがとう、私がおしめを変えてあげると、ありがとう、恐れ入りますって言うんですね。息子の私にありがとう、恐れ入りますって言うんですね。なかなか言えないですね。で、ですからその初代がなぜそれが95歳の時に右半身不随の状態になって言えたかというと、25歳から稽古してたんです。ありがとうという練習をずっとしてたんですね。 教会に参ったら私がいつもこういう同じ話をします。皆さん、先生またあの話知ってる、知ってるわ、ね、分かった分かった。でも知ってますか、それを。神様ありがとう、すべてにありがとう、知ってますか。神様に文句を言い、すべてに文句言ってないですか。仮にそういう人が95歳で病気をしたら、おそらく文句だらけ、不足だらけで、もだえ死ぬんじゃないかと私は心配するんです。ですから今のうちからですね、彼にその稽古しとかないと。まあ先生はそれは先生で、そういう信心、立派な信心、先生は先生だからっていうふうによくみんな言うんですが、自分の幸せのために信心してんじゃないんですか。先生になるとかならないとか関係ない、あなたたち幸せになりたいんじゃないですか。幸せになりたくないんだったらもう信心しなくていいですね。幸せになりたいんだったら本気で信心しなきゃいけない。そこには稽古がいるんですね。みんな稽古がいるんです。稽古抜きに上達した人いないんです。書道だけじゃないんです。何でもそうです。まあ、今ここに整備士がおりますがね、車の整備士さんがおられますが、今渡る君がちょうど今年就職して整備士の仕事を始めたばっかりですよね。でこのベテランになると目つむってでもパッとこう車の部品触ったらこう状態が分かるぐらいになるんですね。最初からそうなれないんです、残念ながら。やっぱりおっかなびっくりいちいち一つ一つやって、先輩が教えてくださった通りやらないとそうならないんですね。いや先輩はそんなこと言うけど僕はこの僕流でやりますよな、ダメなんです。僕流出しちゃダメなんです。皆さん自分流の信心じゃそこに行けないんです、残念ながら。だから初代のような本当に尊敬すべき人にが手本に私たちの身近にいるんですから、それに習うということですね。素直にならなきゃいけない、これです。はいという素直な心、これが一番。先生が何と言おうと私は私っていうのはこれはダメなんだよ。これ入り口からつまずいてるからものにならない。なんで私がこんなに口うるさく言うか言ったら、みんなに幸せになってもらいたいから、どうでもいいと思ったらいらないですよ。私は嫌われるから、 あんたたち好きなように信じにしなさい、どうぞ自分の思うようにしなさい、言うてあげたいんですよ。でも自分の思うように信じにしてるような人は幸せになってないんだよ、はっきり言って。先生の言うことをはいと聞いてる人はみんな幸せになってるんです。それが初代なの。初代は親先生の言葉は神様の言葉だとして、はいといただいたんです。全てをいただいた、はい。自分の都合の悪いこと言われて先生の言うことは聞かん、もう教会参らん。先生がはいいいこと言ってくれて、ああ嬉しい先生、ええ先生やな。自分に嫌われることを言われたらもう嫌い。初代の信心と全然違います、その信心は。つまり目的地である幸せに行かない。2階にあの那須与一が扇の的を狙っている絵があります、ね、立派な絵です。この教会が完成した時にある方がお供えされた、岡山の県展に出す前に持ってきてお供えして県展に出して、それで済んだ後またお供えに持ってこられた大きな絵が2階のね集会室に掲げられてありますが、幸せという的をみんな狙ってるないっす。ということはこちらの弓の的を角度がちょっとずれたら当たらないんですよ。私も弓をやったことがありますけどね、あの形がきちっと先生が教えるようにならないと的に当たらないですね。ただ狙っとりゃいいんじゃないです。だから幸せになりたいいうのはみんな分かってるんだけど、ほんなら先生の言うような形になっていかないと的に当たらないんです。那須与一もそうだったんです。最初から弓ができたわけじゃないんですね。先生の指導に従って稽古をして稽古して、そしてその遥か彼方の船の上でね、女官が持った扇をですね、見事に真ん中をパーンと射止めたんですね。敵も味方も大喝采だったそうですが、 皆さんそういう信心したいじゃないですか。幸せいう的をきっちりものにする信心をしたいんじゃないんですか。だったら寸分も違わない自分の信心をしなきゃいけないんです。先生が教えてくれた通りの信心しなきゃ当たらないんです。気に入ったところだけ、あ、先生の言う通り、あ、先生の言う通りしときゃいいよ、気に入らんこと言われても先生の言うことなんか知るもんか、そんなんで的に当たるはずがないんだよ、ね、だから万事おかげになるという初代が教えてくださったおかげを受けるためには、万事にありがとうと言える自分になることなんだということですね。それを100歳の時に初代は具体的に教えてください。長生きの秘訣という、誰もが願っていることをですね、一言で言ったんです。すぐに答えた、すぐに答えたということは自分がいつも大事にしてるから言えるんです。さてちょっと待ってね、長生きの秘訣って何でしょうかって考えてるようではダメなんです。すぐに答えた。人に不足を思わない、食べ物に文句を言わない。どうぞ今日から皆さんそれやってみてください。いいですか。お礼と喜びの生活を進めて、さっき皆さんの口で言ったでしょ。それに嘘ついていいんですか。教会では神様の前でお礼と喜びの生活を進め、大きな声で言うと帰ったら途端に不足だらけ、文句だらけ、食べ物にも文句ばっかり言うと、人にも文句ばっかり言うと、大嘘つきだそれは。でしょ。はい、しっかり今日取り組んで、初代が教えてくださった本当に万事おかげになる信心になる自分になってくださいね。はい、今日もお参りでした。真剣に。